今日はヨハネの福音書第13章31節から38節です。このところでは十字架の愛の栄光が語られています。31節にユダが出て行った時、イエス様は人の子は栄光を受け、神も人の子によって栄光をお受けになりましたという言葉が出てきます。この栄光は一体何を意味するんだろうかということを考えさせられます。32節を見ると、神が人の子によって栄光をお受けになったという言葉が出てきます。人の子によって、人の子、つまりこれはイエス様、イエス様によって栄光を受ける。おそらくこれは十字架のことを意味しているのではないかと思います。自分の命を捨て、そして罪人のために自らが犠牲となる、それがイエス様がなされた最大の愛、それが神の栄光を表すということであると考えられます。そしてその後に、神もご自分で人の子に栄光を与えてくださいますという言葉が出てきます。おそらくこれは神様が人の子に与えられる栄光、すなわち死の中からよみがえられるということではないかと思います。復活の栄光ですから、これはイエス様の十字架、そしてまたよみがえり、それによって神の栄光が表される。これは全く人間の力によることのできないものであるわけです。そしてまた私たちも実は心の中にこの神の栄光を受けることができる。それは私たちの望みであるイエス様が私たちのうちに住まわれ、生きてくださる、そのことによって私たちはこの十字架の栄光、そしてまた復活の栄光に預かることができるということであるわけです。パウロは、私はキリストと共に十字架につけられた、もはや生きているのは私ではない、キリストが生きておられるのである。キリストと共に十字架に死に、そしてキリストと共によみがえる、それが私たちの心の中に与えられる神の栄光であるということです。ですから私たちは信仰によって自分の心の中にこの神の栄光を見ることができる。それはたとえ自分が病のところに伏す、何もできない、そういうような状況の中にあっても、私たちは信仰によってこの神の栄光に預かる、それを心の中に見るということができるようになるわけです。33節を見ると、子供たちよ、イエス様は弟子たちに呼びかけられました。私はもう少しの間あなた方と共にいます。あなた方は私を探すことになります。ユダヤ人たちが言ったように、今あなた方にも言います。私が行くところにあなた方は来ることができません。それはまさに十字架の道、父なる神様に従って十字架に向かっていく、そこに行く、そしてこのイエス様のところに来るということは今はできないということを言われたわけです。そして現実の問題として、弟子たちはイエス様に最後までついていくということはできなかったわけです。それは36節のところを見ると、シモン・ペテロが、主をどこにおいでになるのですか尋ねた時に、イエス様は、私が行くところにあなたは今ついてくることはできません、しかし後にはついてきます、今ついて一緒に行って一緒に十字架にかかるっていうことはできない、しかし後にはついてきますということをイエス様は約束されたわけです。ところがペテロは、このあなたのためなら命も捨てますと37節にそう言ったわけです。おそらく彼は自分自身の心の思いをイエス様に言ったと思います。しかし現実は どうだったのか。38節でイエス様は鶏が鳴くまでにあなたは三度私を知らないと言いますと、そのことを言われたわけです。彼の思いには確かにイエス様のためにもう命を捨てたいという思いはあったんですが、しかし現実にはイエス様のことを三度否定して、彼はそこから去っていってしまった。私たちの思いは主を愛するという思いはあるんですけれども、しかし私たちはそれを全うすることはできない。自分自身の弱さということを私たちは知らなければならないわけです。ところがイエス様は34節を見ると、私はあなた方に新しい戒めを与えますと言われたわけです。なぜ新しい戒めということを言われたんだろうか。じゃあ古い戒めは何か。古い戒めは実は十戒のことであるわけです。十戒を要約するならば、神を愛する、そして人を自分のように愛する。ところがこの十戒を全うすることはできなかった。ですからイエス様は新しい戒めということを言われたわけです。それは、私があなた方を愛したようにあなた方も互いに愛し合いなさい。この私があなた方を愛した、それは何によってイエス様の愛がわかるのか。それは十字架に自分をつけるということであるわけです。神の子イエス様、何一つ罪を犯されなかった。しかし罪のない方が自分を十字架につける、自分を捨てるということであるわけです。私たちは自分を捨てるということが容易にできるでしょうか。なかなか難しいところであるわけです。しかしイエス様はこの新しい戒め、互いに愛する、それは自分を十字架につける、自分を捨てて相手を愛するという愛であるわけです。それをお互いの間の中に実践しなさいということを言われました。ですから私たちは人と交わり、そしてまた何かのことを話し合う、そういう時にぶつかってしまう、そして自分が正しい主張することが出てくるかもしれません。しかしその時にイエス様が私を愛してくださった、どのように愛してくださったのか、自分を捨てられた、自分を十字架につけられた、そしてそのイエス様の愛によって私たちは愛するということであるわけです。それは私たちの力ではなすことはできません。それは私たちの心の中に助け主ご聖霊が働いてくださらなければ、そしてイエス様の十字架の愛が自分の心の中に表されなければ、イエス様のその十字架を自分の心に見なければ、この十字架の愛を実践することはできないということであるわけです。しかしペトロに約束されたように、あなたは今ついてくることはできません、しかし後にはついてきます。後にペテロはガリラヤでイエス様に会い、そしてその後にこのペンテコステが起こった、聖霊が望まれた時に彼は力を受けて、もう自分を捨てて大胆にイエス様の十字架を語っていく、そして語るだけではなくて、自らがあのローマで十字架にかけられて命を捨てる、それを実践することができたということであるわけです。私たちもまたこのイエス様が互いに愛し合いなさい、私があなた方を愛したようにあなた方も互いに愛し合いなさい、このことを私たちもご聖霊の助け、その力を与えていただいて、自らを捨て、そして自分を十字架につける、その愛をもって愛する者とさせていただきたいと思います。